聖書を朗読いたします。旧約聖書エゼキエル書第36章25節から32節。私が清い水をお前たちの上に振りかけるとき、お前たちは清められる。私はお前たちをすべての汚れとすべての偶像から清める。私はお前たちに新しい心を与え、お前たちの中に新しい霊を置く。私はお前たちの体から石の心を取り除き、肉の心を与える。また私の霊をお前たちの中に置き、私の掟に従って歩ませ、私の裁きを守り行わせる。お前たちは私が先祖に与えた地に住むようになる。お前たちは私の民となり、私はお前たちの神となる。私はお前たちをすべての汚れから救う。私は穀物に呼びかけ、それを増やし、お前たちに飢えを送ることはしない。私が木の実と畑の作物を豊かにするので、二度と飢饉のために国々の間で恥を被ることはない。その時お前たちは自分の悪い歩み、良くない行いを思い起こし、罪と忌まわしいことのゆえに自分自身を嫌悪する。私がこれを行うのはお前たちのためではないことを知れ、と主なる神は言われる。イスラエルの家を恥じるがよい。自分の歩みを恥ずかしく思え。新約聖書ペトロの手紙1第4章1節から6節。キリストは肉に苦しみをお受けになったのですから、あなた方も同じ心構えで武装しなさい。肉に苦しみを受けた者は罪との関わりを断った者なのです。それはもはや人間の欲望にではなく、神の御心に従って肉における残りの生涯を生きるようになるためです。かつてあなた方は異邦人が好むようなことを行い、公職、情欲、泥酔、酒宴、暴飲、律法で禁じられている偶像礼拝などにふけっていたのですが、もうそれで十分です。あの者たちはもはやあなた方がそのようなひどい乱行に加わらなくなったので、不審に思いそしるのです。彼らは生きている者と死んだ者とを裁こうとしておられる方に申し開きをしなければなりません。死んだ者にも福音が告げ知らされたのは、彼らが人間の見方からすれば肉において裁かれて死んだようでも、神との関係で霊において生きるようになるためなのです。お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、8月第2の主の日を迎え、あなたが私たちをこの礼拝に招き集めてくださり感謝いたします。聖霊なる神様がこの場に豊かに親しく臨んでくださり、恵みの御言葉を語りかけ御業を行ってください。私たちの命はあなたのものです。あなたが私たちに命を与えてくださり、私たちの人生を導いてくださり、そしてお定めになっている時にそれを取り去られます。しかし私たちは自分の命は自分のものであるかのように勘違いして、あなたの御心に従って生きるのではなく、自分の思いに従って自分勝手に生きてしまいます。どうかそのようにあなたに背き、隣人と自分自身を傷つけている私たちを憐れみ、私たちの罪をお許しください。恵みの御言葉によって私たちを新しく作り変えてくださり、あなたに立ち返らせて新しい習慣へと使わせてください。私たちは今平和を覚える8月を歩んでいます。あさってには終戦記念日を迎えます。私たちの国が過去に起こした戦争の事実をしっかりと受け止め続け、誠の平和を実現するためにあなたの御業に仕えていくことができますように。何より今私たちはロシアとウクライナの戦争に直面し、日々心を痛めています。どうか国々の指導者を導き、 この戦争を終結へと導いてください。戦争が長期化する中にあっても、私たちが忍耐して取りなし祈り続けられますよう支えてください。厳しい暑さの中を過ごしています。教会に連なる方々の信仰と生活とを支え守ってください。暑さのために心身の体調を崩されている方を顧み、癒しと回復とを与えてください。この暑さのために、またいろいろな事情によって願いつつも教会に来ることができない方、入院中や施設で暮らしている方、自宅で療養している方、リハビリ中の方を顧みてください。あなたがお一人お一人と共にいてくださり、豊かな恵みを与えてくださり、支え守ってくださいますように。大切な方を天に送られた方、孤立している方、将来の先行きが見えずに絶望している方を顧み、あなたのみが与えることのできる慰めと平安と希望とを与えてください。先週の長老会で一人の姉妹の転入が承認されました。姉妹が私たちの群れに加えられたことに心より感謝いたします。姉妹が白教会の枝とされ、あなたの豊かな祝福のうちにこれから信仰生活を送っていくことができますように、また白教会に連なる者たちと主にある豊かな交わりを持って歩んでいけますよう導いてください。先週の初めに一人の兄弟のご葬儀があなたの恵みのうちに行われたことに感謝いたします。週の後半には一人の姉妹が天に召され、また昨日にも一人の姉妹が天に召されました。お二人の人生をあなたが豊かな祝福のうちに導いてくださったことに感謝いたします。今お二人があなたの身元に迎えられ、全く平安を与えられていると私たちは信じます。私たちが長い信仰の生活を歩まれた三人の先達の信仰の遺産をしっかりと受け止めて歩めますよう導き支えてください。深い悲しみと寂しさの中におられるご家族の上に豊かな慰めをお与えください。毎月第一手術に一回の手術礼拝を守れていることに感謝いたします。一回の手術礼拝を目指してさらに前進していけますよう導いてください。しかしコロナの感染者も増えているようです。状況を見極めつつ歩みを進めていくことができますよう支えてください。また感染した方を重症化から守り、また重症化リスクの高い方々を感染から守ってください。この夏、夏季伝道実習生としてお迎えしている増尾孝新学生の歩みを支え、恵み豊かな学びと奉仕の時としてください。本日の幽霊杯で説教を語ってくださいます。聖霊のお働きによって、増尾新学生が語る御言葉を通して、私たちが御言葉の豊かな恵みに預かることができますように。福島伊達教会に使わされている佐藤淳新学生をはじめ、全国の教会に使わされている新学生の実習を導き、また健康を守ってください。教会学校の礼拝に多くの子どもたちと保護者が与えられていることに感謝いたします。また一昨日、一日夏季学校を行うことができ、参加した子どもたちと保護者があなたから豊かな恵みを与えられたことに感謝いたします。そのことのために奉仕した教会学校教師を顧み、その労をねぎらってくださいますように。キリスト教学校の働きをも祝してください。学校生活を通して子どもたちが主イエスキリストに出会うことができますように。また明日から全国連合長老会の中高生修養会が行われる予定ですが、台風の直撃を受ける可能性があります。あなたが御心を示してくださり、開催についての判断を導いてください。どのような判断になるとしても、あなたが中高生を絶えず養ってくださり、全国に散らされている信仰の仲間と共に集う時を備えてください。この礼拝に信仰を求めて出席している方、聖書や教会に興味を持ち、あるいはキリスト教学校からの紹介で出席している方が与えられていることに心より感謝いたします。 どうかあなたご自身が語りかけてくださり、主イエスを信じて生きることに本当の希望と安心があることを示してください。本日、藤掛先生は江南希望教会で私立礼拝説教奉仕をされ、その後神奈川連合長老会を代表してその長老会にも陪席されます。そのお働きを支え、ご健康を守ってくださいますように。江南希望教会をはじめ神奈川連合長老会に連なる諸教会がこの地にあって力強く福音を述べ伝えていけますよう支えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ペトロの手紙1を読み進めてきて、本日から第4章に入ります。これまでもお話ししてきたように、この手紙は著者とされる使徒ペトロが小アジアの諸教会に向けて書いた手紙です。小アジアの諸教会に連なる人たちの多くは異邦人からキリスト者になった人たちでした。彼ら彼女たちはかつてローマ社会に順応して生活し、ローマ社会の価値観を当たり前のこととして受け入れて生きていました。ですから周囲の人たちから見れば、かつては同じ価値観を共有していた人たちがキリスト者と呼ばれる人たちのグループに入ってしまったということになるのです。小アジアのキリスト者の苦難は、一つは確かにローマ帝国による激しい迫害によるものです。しかしそれだけでなく、彼ら彼女たちを取り囲む社会とその社会に暮らしている周囲の人たちとの関係によるものもあったのです。この手紙の3章には、夫がキリスト者でないキリスト者の妻への勧めがあり、また逆に妻がキリスト者でないキリスト者の夫への勧めがありました。妻と夫という最も近しい関係において、一方がキリスト者でもう一方がキリスト者でないことがあったのです。別の言い方をすれば、自分自身はすでにかつて属していた社会から離れ、その価値観からも自由にされてキリスト者として生きているけれど、自分の大切な人はかつて自分が属していた社会になお属し、その社会の価値観の下で生きているということがあったのです。夫婦の間だけでなく、親子の間でも、友人との間でも、職場の同僚との間でも、同じことが起こっていたに違いありません。で、キリスト者がかつて属していた社会から離れるとは、決して世捨て人になることではありません。2章13節で、主のために全て人間の立てた制度に従いなさいと言われていたように、ペトロはキリスト者が社会における責任を果たすことを求めています。小アジアのキリスト者はかつて属していた社会の中にあって、社会における責任を果たし、そこに暮らしている人たちとの関わりを持ちつつ、しかし根本的にはその社会にもはや属していない、その社会の価値観から自由にされ神のものとされたものとして生きていたのです。だからこそ彼ら彼女たちは周囲の人たちとの関係において多くの苦難や軋轢を味わわずにはいられなかったのです。で、小アジアのキリスト者が置かれているこの状況は、日本のキリスト者が置かれている状況とよく似ています。私たちもかつて属していた社会の中にあって、社会における責任を果たし、日々そこに暮らしている人たちと関わりを持ちつつ、しかし根本的にはその社会にもはや属していないキリスト者として、その社会の価値観から自由にされたキリスト者として生きています。その中で私たちも周囲の人たちとの関係において苦しみや悲しみを味わいます。苦しみ悲しみとまではいかないとしても、戸惑いやもどかしさや葛藤を経験するのです。 で周囲の人たちからすれば、私たちはかつては現代の日本の社会に順応して生活していた人たちであり、その価値観を当たり前のこととして受け入れて生きていた人たちです。かつては同じ価値観を共有して一緒に喜んだり怒ったり悲しんだり楽しんだりしていた人たちがキリスト者となり教会に連なってしまった。周囲の人たちに私たちに対するそのような思いがあったとしても不思議ではありません。しかも周囲の人たちというのは赤の他人ではありません。かつても今も私たちが日々関わりを持っている人たち、身近な人たちなのです。家族であり友人であり同僚なのです。私たちは身近な人たちとの関わりの中で自分の信仰をなかなか理解してもらえなかったり誤解されてしまったりすることを通して苦しみや悲しみを、戸惑いやもどかしさや葛藤を経験するのです。で、そのような経験をする中で私たちの信仰は動揺します。かつての生き方に戻りそうになり、かつての価値観に引っ張られそうになります。かつての生き方の方が楽なのではないかという思いに駆られます。社会における責任を果たしつつ、しかし根本的には社会に属さず、その価値観から離れて神のものとされたキリスト者として生き、物事を判断するのは楽なことではありません。だからそんなことはもうやめた方が良いのではないか、もう諦めた方が良いのではないかという思いに駆られるのです。しかしペトロは一節で、苦難の中で信仰が動揺しているすべてのキリスト者に、つまり私たちに、キリストは肉に苦しみをお受けになったのですから、あなた方も同じ心構えで武装しなさいと言います。キリストと同じ心構えで武装しなさいというのです。で、心構えというのは、意訳で直訳すれば思いです。あなた方はキリストと同じ思いで武装せよと言われているのです。で、昔の口語訳聖書では心構えではなく覚悟と訳されていました。で、これも意訳ですが、心構えにしても覚悟にしても味わい深い訳だと思います。キリストと同じ思いを持つことはキリストと同じ心構え、同じ覚悟を持つことなのです。キリストと同じ思いを持ち、同じ心構え、同じ覚悟を持って武装する。なぜでしょうか。それは私たちキリスト者の歩みには戦いがあるからです。武装しなかったらかつての生き方に戻りそうになり、かつての価値観に引っ張られそうになり、社会における責任を果たしつつキリスト者として判断するのを諦めてしまいそうになるからです。だから私たちは武装する必要がある。武器や武具によってではなく、キリストと同じ思いで、同じ心構え、同じ覚悟で武装するのです。で、私たちが戻っていきそうになる私たちのかつての生き方とはどのような生き方であったのでしょうか。2節で、もはや人間の欲望にではなく神の御心に従って肉における残りの生涯を生きるようになるためですと言われています。つまりかつて私たちは人間の欲望に従って生きていたのです。それが今や神の御心に従って肉における残りの生涯を生きるようになったと言われています。私たちがキリストと同じ心構えで武装することによってそのように生きられるのです。それなしには私たちは神の御心に従って生きることはできません。再び人間の欲望に従って生きるようになってしまう。肉における残りの生涯をかつての生き方や価値観に戻って生きてしまうのです。 で、この肉における残りの生涯というのは、地上における残りの生涯を意味します。しかしここで言われている残りの生涯というのは、いわゆる余生とは違います。そうではなく、洗礼を受けた後の残りの生涯を意味しているのです。ですから残りの生涯というより、洗礼を受けてからのこれからの生涯が見つめられていると言えるかもしれません。洗礼を受けたとき、私たちはある心構えを持っていたのではないでしょうか。これからはこれまでの生き方や価値観から離れ、神を礼拝しつつ生きていこうという心構えを持って洗礼を受けたのです。しかしそのような私たちの心構えは、しばしば苦難の中で崩れてしまいます。礼拝を守れなくなることがあり、教会から離れてしまうこともあります。ですから私たちは、洗礼を受けた時だけではなく、キリスト者として歩んでいく中で、繰り返し肉における残りの生涯をどう生きるのか、これからの生涯をどう生きるのかを問われ続けているのです。で、その時私たちは、これからの生涯を自分の思いに従うのではなく、神の御心に従って生きると答えられるのでしょうか。自分の将来がまだ決まっていないタイミングであれば、ちょっと待ってくださいと言いたくなるかもしれません。自己実現が重んじられている社会にあって、自分の思いに従って、自分の思い通りに生きてみたいと思うのです。かといって、いわゆる余生を考えるようなタイミングなら、御心に従っていきますと答えられるかというと、そうとは限りません。余生をできるだけ自分のために使うことが重んじられている社会にあって、余生ぐらいは自分の思い通りに生きたいと思うのです。要するに、人生のどのタイミングであっても、私たちはこれからの生涯を神の御心に従って生きると答えることをためらってしまうのです。洗礼を受けた時は、これから神の御心に従って生きていこうと心構えをしたはずなのに、キリスト者として歩んでいく中で、自分の思いに従っていきたいという思いにとらわれてしまいます。自分自身が自分の人生の主人である余地を残しておきたいという思いにとらわれてしまうのです。キリスト者として歩んでいく中で、かつての生き方に、かつての価値観に戻りそうになる。神の御心に従うよりも、自分の欲望に従う人生に戻りそうになるのです。しかしペトロは言います。そんな人生はもう十分だというのです。3節です。かつてあなた方は異邦人が好むようなことを行い、公職、情欲、泥酔、酒宴、暴飲、律法で禁じられている偶像礼拝などにふけっていたのですが、もうそれで十分です。ここで公職、情欲などなどと挙げられている中で、どれが自分に当てはまり、どれが自分に当てはまらないのかを考えることが大切なのではありません。ここで見つめられているのは、かつて私たちが自分の思いのままに、自分の欲望のままに、自分勝手に生きていたということです。偶像礼拝にふけるというのも、他の神々を礼拝していたということよりも、人間が考え出した神を拝んでいたということです。人間が考え出した神こそ、その社会の価値観の表れであり、その社会で重んじられていることです。それはお金を得ることであったり、地位や名誉を得ることであったり、自己実現であったりします。いずれにしても、かつて私たちはそれらを自分の神とし、自分の欲望のために生きていたのです。しかしそんな人生はもう十分なのです。ペトロは そんな人生は間違っていると否定するのではなく、もう十分だと言います。でもう十分だというのは珍しい語り方ではないでしょうか。それだけにペトロの思いがこもっていると思います。あなた方は知っているはずではないか。自分の欲望に従って自分自身を自分の人生の主人として生きるのはもう十分だと知っているはずではないかと私たちに訴えかけているのです。ですから、どのタイミングならこれからの生涯を自分の思いではなく神の御心に従って生きられるのかと考えるのは、本当はおかしなことです。私たちキリスト者は自分の思いに従って生きるのはもう十分だと知っているからです。神は自分の思いに従い神に背き続け滅びるしかなかった私たちを、誠に悲惨な状況にあった私たちを、一人子を十字架にかけてまで救い出してくださいました。だから私たちはかつての悲惨な状況はもう十分だ、もうこりごりだと知っているのです。知らされているのです。そうであれば私たちはこれからの生涯神の御心に従って生きるよう導かれていきます。御心に従って生きなくてはいけないからではありません。御心に従って生きるのが立派だからでもありません。御心に従って生きていきたいからです。御心に従って生きるところにたとえ苦難の中にあっても本当の慰めと希望が与えられるからです。でかつての生き方から離れ、かつての価値観から自由にされて神の御心に従って生きるとき、私たちキリスト者の生き方は周囲の人たちに影響を与えていきます。で4節に、あの者たちはもはやあなた方がそのようなひどい乱行に加わらなくなったので不審に思いそしるのですと言われています。で加わると訳されている言葉はもともと共に走る、一緒に走るという意味の言葉です。周囲の人たちはかつては一緒に走っていた人たちがキリスト者になって一緒に走らなくなったので不審に思いそしるのです。かつては同じ価値観を共有して一緒に喜んだり怒ったり悲しんだり楽しんだりしていたのに、そうではなくなったから不審に思い悪口を言うのです。でこの4節ではキリスト者の生き方が周囲の人たちに否定的な反応を引き起こすことが語られています。しかしこの手紙全体を見れば肯定的な反応を引き起こすことも語られていました。2章12節では、彼らはあなた方を悪人呼ばわりしてはいても、あなた方の立派な行いをよく見て訪れの日に神を崇めるようになりますと言われていましたし、3章1節でも、妻の無言の行いによって信仰に導かれるようになるためですと言われていました。キリスト者の生き方はかつて一緒に走っていた人たちに、同じ価値観で生きていた人たちに肯定的な反応を引き起こすことも否定的な反応を引き起こすこともあるのです。しかしそれは周囲の人たちがキリスト者の生き方に反発する人と受け入れる人のどちらかに分けられるということではありません。この不審に思いと訳されている言葉は驚くという意味の言葉ですが、同時にもてなすという意味の言葉でもあります。私たちキリスト者の生き方に対して周囲の人たちは驚いて反発することがあると同時に、そのように生きるキリスト者を迎え入れもてなすこともあるのです。不審に思いそしる人がいずれ神を崇めるようになるかもしれない、信仰に導かれるようになるかもしれない、キリスト者の生き方に反発している人がその生き方に関心を持ってくれるようになるかもしれないのです。 それにしてもキリスト者として生きるとき、自分の周囲の人たちから、自分の身近な人たちから反発されたり否定されたり、あるいは相手にされなかったりすることは大きな苦しみです。キリスト者として生きることは苦しいことばかり、虚しいことばかりという思いに駆られることもあるかもしれません。しかし5節はそうではないことを見つめています。続く6節も、ここはいろいろな解釈があり難しい箇所ですが、私は基本的には5節と同じことを見つめていると思います。5節6節が見つめていること、それはキリスト者として生きるのは虚しいことではないということです。で、5節では、彼らは生きている者と死んだ者とを裁こうとしておられる方に申し開きをしなければなりませんと言われていて、キリスト者を迫害した人たちやその生き方を不審に思いそしる人たちの世の終わりの裁きが語られています。しかしそれはこのような人たちは裁かれるということを告げているというより、地上の生涯において苦しみを味わっているキリスト者が世の終わりに生きている者と死んだ者が裁かれることを通して報われるという慰めを告げているのです。地上の生涯においてキリスト者として生きるゆえに、いわれのない苦しみを受けたとしても、世の終わりに神の御前で公正に扱われることが約束されているのです。で、同じように6節でも、福音を告げ知らされてキリスト者として生き苦しみを受け地上の生涯を終えるとしても、それは決して虚しいことではないことが見つめられています。キリスト者として苦しみを受けて生涯を終えるのは、人間の見方からすれば苦しみばかりの虚しい人生のように、地上の生涯において裁かれて死んだように思えるかもしれません。しかし神との関係においては決してそうではない。洗礼を受け復活のキリストに結ばれて生きているキリスト者は、地上の生涯が苦しみに満ちていたとしても、苦しみに満ちたまま生涯を終えたとしても、その死を超えて世の終わりに復活と永遠の命に預かるからです。死んだ者にも福音が告げ知らされたのは、神との関係で霊において生きるようになるためとは、福音を告げ知らされてキリスト者として生き、しかし救いの完成を待たずに死んだ者も世の終わりに復活させられ永遠の命を生きるようになるということなのです。私たちの慰めと希望はここにあります。この慰めと希望があるからこそ、キリスト者のゆえに苦しみの多い地上の生涯を生きるとしても、キリスト者として生きるのは決して虚しいことではないのです。改めて一節に目を向けるとこのようにありました。キリストは肉に苦しみをお受けになったのですから、あなた方も同じ心構えで武装しなさい。肉に苦しみを受けた者は罪との関わりを断った者なのです。肉に苦しみを受けた者は罪との関わりを断った者なのですとは、私たちが地上の生涯で苦しんだ分だけ私たちの罪との関わりが断たれるというようなことではありません。そうではなく、キリストの十字架の苦しみと死によって私たちが根本的に罪との関わりを断たれたから、私たちキリスト者は地上の生涯で苦しみを受けるものとされているということです。私たちが地上の生涯で受ける苦しみは、キリストの苦しみと関わりのない苦しみではないし、キリストの苦しみから離れた苦しみでもありません。キリストは十字架において私たちがキリスト者であるゆえに味わうあらゆる苦しみをお受けになってくださったからです。 私たちのどんな苦しみや悲しみも、どんな戸惑いやもどかしさや葛藤も、このキリストの十字架の苦しみと一つとされています。私たちは苦しみを受けるとき、このキリストの苦しみを共に担っているのです。担わせていただいているのです。キリストは肉に苦しみをお受けになったのですから、あなた方も同じ心構えで武装しなさい。キリストの十字架の苦しみと死によって私たちが罪から解放されているから、私たちはキリストと同じ思いを持ち、同じ心構え、同じ覚悟を持って武装することができます。私たちは自分の力で、自分の頑張りや努力によってキリストと同じ心構えを持つことができるのではありません。いくら自分の力でキリストと同じ心構えを持とうとしても、そのような心構えは苦難の中でたちまち崩れてしまいます。キリストの十字架による救いこそが、キリストの十字架による救いだけが、私たちにキリストと同じ心構えを与えます。キリストの十字架による救いだけが、かつての生き方はもう十分だと私たちに告げ知らせます。キリストが十字架で苦しみを受けて死んでくださったから、私たちはキリストと同じ心構えで、かつての生き方から離れ、かつての価値観から自由になって生きることができるのです。私たちは周囲の人たちとの関わりの中で、身近な人たちとの関わりの中で、苦しみや悲しみ、戸惑いやもどかしさや葛藤を経験します。しかしそのような苦難の中にあっても、キリストと同じ心構えで、キリストと共に苦しんで生きていく私たちに、世の終わりの復活と永遠の命の希望が与えられているのです。この希望のゆえに、キリスト者として生きていくのは決して虚しいことではない。だから私たちはこれからの生涯を神に感謝して、神の御心に喜んで従って生きていくのです。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、私たちを御前に集めてくださり、御言葉の恵みに預からせてくださり感謝いたします。諸アジアの諸教会に連なるキリスト者たちと同じように、私たちもこの社会にあって周囲の人たちとの関わりの中で、特に身近な大切な人たちとの関わりの中で、苦しみや悲しみを味わったり、戸惑いやもどかしさや葛藤を経験したりすることがあり、そのような経験を通してかつての生き方に、かつての価値観に戻りそうになってしまうことがあります。神の御心に従って生きるのではなく、自分の欲望に従って生きることへ戻りそうになることがあります。しかしキリストの十字架による救いが、そんな生き方はもう十分だと告げています。キリストの十字架による救いによって、私たちがキリストと同じ思いで、同じ心構え、同じ覚悟で、かつての生き方から離れ、かつての価値観から自由になって生きることができることに感謝いたします。どうか私たちがキリストと同じ心構えで、キリストと共に苦しんで生きていくところに与えられる世の終わりの復活と永遠の命に希望を置いて、これからの生涯あなたに感謝して、喜んであなたの御心に従って生きていくよう導いていってください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌520